今回は自分を満たすというテーマでお話ししてみようと思います。で、私は今積極的に自分を満たすっていうことを優先しています。なぜなら世界は自分のパターンや観念っていう思考フィルターを通して作られるからです。なのでこのフィルターの影響をもろに受けない自分になるためのとても大切な期間としています。で、フィルターっていうのはなくならないんですね。記憶だったりそれらからの反応だったりするからです。だからそのフィルターが出てきても対処できるのが生きる力みたいな感じですね。そうなれるといいなって思っています。で、そしてこれは外側から何かを得ようとするのではなく、まず自分の内側を満たすことで自然と現実が変わっていくっていうお話なんです。まあ、なんかこれさえ手に入れば幸せになれるって思ってることありませんか？まあ、お金とか仕事、パートナー、評価、承認って感じですね。まあ、これがあれば満たされる、これがないから不幸だって、そんな風に思っていること、まあ、結構あるんじゃないかなって思うんですね。で、そしてそれを手に入れようと頑張ります。ポジティブに前向きに引き寄せようとしたりとかですね。でもうまくいかなかったりするんですよね。なんでって感じです。でも実はこれには理由があります。で、そしてその理由が分かって内側を満たすっていうことを始めると不思議なことが起こり始めます。まあ、どんなことが起こるかっていうと、無理に頑張らなくても自然と物事が動き出すって感じ。思ってもいなかった形で満たされていく、あれ？なんかいい感じって思える瞬間が増えていくって、そんな感じです。じゃあそうなるにはどうすればいいのか。まあ、今日は地に足がついたお話。生きづらかった人とか、幸せを諦めちゃったよなんて大変な経験をされた方向けになるかもですね。だって子供の頃から安心感があったら、すでにもう勝手に幸せなはずですからね。で、今日はそんな自分を満たして幸せになるお話をお届けしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。さて、なんでこれさえあれば幸せって思って頑張ってもうまくいかないのか。まあ、これは前回の配信でもお話ししたことなんですが、欲しい、手に入れたいって思う気持ちの裏側には、今は持ってない、今は満たされてないっていう前提が隠れているからなんですね。で、つまり今この瞬間、自分は不足している、欠けている、満たされてないっていう、この状態が大前提になってしまっているんですね。まあ、言葉にはしてないし意識もしてないけど、潜在意識ではそう感じているって感じです。で、そしてこれをエネルギーや波動の観点から見ると、私は満たされていないっていう周波数を放ち続けている状態なんですね。で、すると宇宙の法則や引き寄せの法則では、今のあなたの波動と同じものが引き寄せられるでしたね。なので満たされていない現実をどんどん引き寄せてしまいます。で、脳科学のラスっていう毛様体不活系っていう仕組みも、あなたが今意識を向けているものを見つけ出すっていう働きをするので、まあ、足りないとか不足しているっていうものが潜在意識にあるとですね、そればかり見つけてくるんです。まあ、これが頑張っているのに変わらないっていう理由なんですね。いや、もうこれ本当厄介ですよね。まあ、ネガティブの答え合わせばっかり、まあ、ネガティブなものばっかり見つけてくるんです。で、例えばなんですが、また余談なんですけど、先日私はですね、5年以上ぶりにオープンライブ的なところで1曲歌を歌ってきたんですね。 で、家とか練習する場所とかで練習している時はですね、いい感じって思ってたわけですよ。結構いいかもって。ただ実際にステージになるとめっちゃ緊張するわけです。もう声も震える、手も震える、もうまるでこう生まれたての小鹿みたいな感じなんですよ、ブルブルって。で、家の中とか安心できる空間にいるとすごくいい感じ、なんかいいって思えるんですけれども、一旦外に出ると途端にイケてないっていう感じがするんですね。なんかダメな自分って思われちゃうんじゃないかなって不安になるわけです。まあ、ライブで言うと下手くそって思われる、残念って思われるっていう、まあ、そんな感じです。まあ私だけかもしれないですけどね。で、これはなぜかっていうと、どういうなんかことが動いてるかっていうと、外に、一歩外に出ることで外側のエネルギーに引っ張られてるからなんですね。まあ、家の中にいるときは内側のエネルギー、自分の中のエネルギーと鏡を通して見ている自分っていうのが一致しているわけなんです。なのでいいと思ったらいいように見えるわけでなんですね。でも外出することで、人前に出ることで、他人の目とか世間の目っていうジャッジとか比較、過去の記憶が入ってくるんですね、自分の中に。なので外の世界っていうプリズムが入って、自分の光が屈折して見えるっていう、そんなイメージですかね。じゃあどうすればいいのかですよね。で、ここで大切になってくるのが、自分の内側を満たすっていうことなんです。まあ、通常ほとんどの人が外側から満たそうとします。まあ、外側から見える自分を変えようとしてしまうんですね。お金があれば、パートナーがいれば、仕事がうまくいけば、そしたら自分は満たされる、幸せになれる、素敵な人って見えるって考えるんです。で、そうすると外側にエネルギーを出さないといけないから頑張らないといけないんですね。で、そして非常に疲れる。でもこれ実は順番が逆なんですね。先に自分の内側を満たすんです。自分で自分を満たしてあげる。そうすると外側が変わっていくんです。本当？って思いますよね。本当です。で、そして、でもどうやって満たすの？とも思いますよね。なんか満たすって言われると物質的なものとかで満たそうって考えちゃうかもしれないんですが、今から何かを追加して満たすっていうことじゃないんですね。すでにあるっていうことをしっかりと感じるっていうことなんです。まあ、実は私たちはすでに満たされているんですね。そして満たすためのエネルギーも持っています。で、今この瞬間も呼吸をしていて、心臓が動いていて、生きている。まあ、それだけで本当は十分に満たされているんですね。ただそれに気づきづらいだけなんです。このすでに満たされているんだっていう考え方。まあ、知らないと気づけないですよね。で、心理学者のアブラハム・マズローっていう人いますね。が提唱した有名なマズローの欲求5段階説っていうのがあります。まあ、今は6段階とかとも言われていますが、まあ、人間の欲求は階層になっていて、下からこう上に行くんですけどね。生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求で、自己実現欲求の5段階があると言っています。で、そして6段階目は自己超越欲求っていう、自分の可能性を社会に発揮したいっていう欲求ですね。でも私たちの多くは承認欲求のところで止まってしまっているんです。認められたい、評価されたい、愛されたいっていう、欲しい欲しいっていうところですね。で、この欲求を外から、まあ、外側から満たそうとしているんですね。でも外側から満たそうとすると永遠に満たされないんです。で、なぜなら外側は常に変化するし、コントロールできないからなんですね。でも自分で自分を満たすことはいつでもできます。自分を認める、自分で自分を評価する、自分で自分を愛する、これが内側を満たすっていうことなんです。じゃあ具体的にどうやって内側を満たすのか、 まあ、一つはですね、自分の感情を受け止めることです。まあ、不安とか恐れ、悲しみ、怒り、まあ、こういったちょっとネガティブな感情が出てきた時に、まあ、こんなこと感じてちゃダメだって否定しないっていうことですね。まあ、だってその思いや経験っていうのも自分の一部ですよね。だから全部受け止めるんです。ああ今不安を感じてるんだな、ああ今恐れを感じてるんだなって、ただ受け止めてあげます。自分をそうやって認めてあげるんですね。本当に自分の気持ちを肯定するんです。で、感情っていうのはただのエネルギーなんですね。本当はですよ、いいも悪いもなくて、ただそこにあるだけなんです。本当はもやもやもやーってしたただのエネルギー、もやもやもやーってしたエネルギーに、私たちがいいもの悪いものって、名前をつけてるだけなんですね。なので、その本当はいいも悪いもないただのエネルギーを受け止めて、大丈夫だよって自分に言ってあげる。これが自分を満たす第一歩なんです。で、まあもう一つはですね、いつも言ってますが、小さな喜びを味わうことです。まあ、コーヒーが美味しい、お風呂が気持ちいい、あ、この音楽好きとか、あ、空が綺麗だなとか、こんな小さな喜びをちゃんと味わってみてください。あ、幸せだなって心から感じるんです。まあ、すっごいトイレを我慢しているときに、トイレを見つけたら、めっちゃありがたい、よかったって思いますよね。まあ、変な話なんですけど、これも自分を満たすっていうことなんですね。そしてトイレって安心感のもう象徴みたいなとこじゃないですか。なので、こうやって、今できることをするっていうこと。これがすごく大切なんですね。不安とか恐れを感じた時に、どうにかしなきゃ、変えなきゃって思うと、どんどん不足感が、強くなります。不安感が大きくなるって感じですね。で、そうじゃなくて、今日はもう寝よう、今日は美味しいもの食べよう、今日は好きなことしようって、今できることをするんです、積極的に。で、そうするとうっと力が抜けてリラックスします。で、そして不安とか恐れが薄れていきます。まあ、過去も未来も今この瞬間しか変えられないからなんです。で、今この瞬間で過去の悪かったことをいい見方をする、今この瞬間で良い未来をイメージするって、こんな感じですね。で、脳はリラックスしている時に最も創造的になります。で、逆に不安とか恐れを感じている時は、脳が、戦うか逃げるかっていう、闘争かっていうモードになるんですね。扁桃体っていう部分が活性化して、サバイバルモードになっちゃうんです。でも、リラックスしているときは、脳の創造性とか問題解決力、あと直感を司る前頭前野って言われてる部分が活性化するので、脳はもう最高のパフォーマンスが発揮できるんですね。で、リラックスして内側が満たされていくと、不思議なことが起こり始めます。で、まず執着がなくなります。これがなきゃダメだ、これがないと不幸だとかっていう思いが薄れていって消えていきます。まあ、とはいえですね、すぐにはなくならないです。なぜならいつもの癖でちょろっと顔を出してくるんですね。だけど、それにもすぐ気づけて、あ、もうこれ手放すんだったって意識を変えられるんですね。で、こうやって執着が薄くなっていくと、エネルギーの流れが変わります。で、足りない、欠けているというエネルギーじゃなくて、満たされている、豊かであるっていうエネルギーを放射し始めるんですね。で、そうすると宇宙の法則で、そのエネルギーと同じものが引き寄せられ始めます。満たされた豊かな現実が自然と引き寄せられてくるんですね。で、それによって、まあ、行動の質も変わっていきます。で、不幸から行動してる時っていうのは、もう変わらなきゃ、埋めなきゃ、 解消しなきゃって焦ってますよね。もうこれはサバイバルモードの行動です。でも満たされた状態から行動するときは、なんかもっと喜びを得たいっていうか、もっといい感じを感じたい、もっと表現したいって思えるわけなんです。まあ、これはクリエイティブモードの行動なんですね。同じ行動でもエネルギーが全然違うんです。もちろんそうなると結果も全然違ってきますね。で、実は私が今まさにこれを実践しています。なんかもうもっともっと頑張んなきゃって思ってしまって、戦うか逃げるかっていう闘争か闘争かモードになってしまってたんですね。で、そうするとやることなすこと全部辛くなっちゃうんです。で、この焦りとか不安ってどっから出てくるんだろうって考えたら、まあ、とっても簡単でですね、今の自分じゃダメだって思ってるっていうことに気づいたんですね。なんか今のままでいい、ありのままで素晴らしいって思ってないんだって気づいたんです。なので自分を変える必要はなくて、何かのきっかけで湧き上がってくる反応に対する、まあ、選択とか判断を変えればいいんだなって思ったんですね。だから不安になったり焦ったりしたら、あえてゆっくりコーヒーを飲む、ゆっくり深呼吸する、好きな音楽を聴く、もう今日は寝るって決める、まあ、そうすると不思議なことが起こり始めたんですよ。まあ、ラジオとかこの YouTube とかポッドキャストの配信っていうのも1ヶ月に、まあ、大体 1,2 回のペースになってしまったんですね。本当にご無沙汰しておりましたっていう。まあそれにもかかわらず、なんだか今まで以上に聞いていただけたり、あとはメルマガのご登録がコンスタントに増え始めたり、あと講座やセッションのお問い合わせが急に増えたりっていう、まあ、なんでなのかなっていうのが全くわからない形で、少しずつなんかこう物事が変化し始めたんですね。で、これってまあ私はもともとたまたまでしょって思う人なんですけど、でも全然偶然じゃないよなって思ったんです。内側を満たしていくことで、私自身の自分自身のエネルギーが自然に変わって、そして整って、でそれによって私の世界が変わってきたっていうことなんですね。なので皆さんも今日からできることはすっごくシンプルで、足りない、もっと頑張らなきゃって思った時にちょっと立ち止まってみます。そして自分に聞いてみてください。今何を感じてるかな、今自分に必要なものは何かなって感じです。もしかしたら休息かもしれません。美味しいものかもしれないですね。甘いものとか、もしかしたらただ自分を抱きしめることかもしれません。そしたらそれを自分にあげてください。で、自分で自分を満たしてあげてください。で、そうすると、ふっと力が抜けてリラックスします。で、そして内側から温かいエネルギーが湧いてくるのを感じるはずです。まあ、感じられなくても、そうなんだって思ってみてください。それが満たされた状態です。で、その状態でいると、自然とあなたの周りの現実が変わっていきます。頑張らなくても、無理しなくても、自然と満たされた現実が引き寄せられてくるんですね。あなたの内側が全てのスタートなんです。お花や植木にお水をあげるように、あなたにも愛というお水をたくさん注いであげてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。